にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は人にこう思われているという呪縛が苦しいあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、思いやりっていうのはね、お付き合いをする中でも、とっても大切なことだと思うんです。心の触れ合いにもね、欠かせませんよね。ただちょっとこうおせっかいになってしまったりとかね、余計なお世話になってしまうと、ちょっとこれは逆に距離を作ってしまうこともありますよね。はい、ということで今日は思いやりとおせっかいを取り違えているかもしれないあなたへのメッセージです。先ほどもお話したように、愛情の深さから来る思いやりっていうものは、人との関係性の中ではね、その距離が縮まっていくためにもとても大切なキーポイントになっていると思うんです。なぜかというと、そういう思いやりですとか愛情深さがあれば、何よりも温かい気持ちになれますしね、お互いの心が触れ合うっていう、こういう感じが、実感としてそれぞれの心の中に生まれますから、絆がぐっとこう深まっていくきっかけにもなりますね。それに実際のところそういう部分なくしては人間関係の構築っていうのは難しいところもあります。とはいえ、やっぱりここを気をつけなければならないこともあって、行き過ぎてしまうとこれが逆効果になってしまうんです。そうなるとうまくいくどころか、かえってギクシャクしてしまって、あれおかしいなって思っているうちに、ちょっとこうなんか自信もなくなっていっちゃってね。そして気づくと、人の評価とかね、周りの意見に振り回されてしまうなんてことになってしまうこともあるんです。で、そうしてそれが人にどう思われているんだろう自分はとかね、人にこんな風に思われているに違いないみたいな、そういう何て言うのかな、呪縛のようになってしまって、あなた自身を縛りつけてしまうなんてことにもなってしまうんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が自分で決めたいその心、そして2つ目がまずは自分の分だけ、そして3つ目が、彼はこう思っているはずのはずは外れ。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはスタンド FM 配信のこの概要欄のリンクからね、読んでみてください。はい、では早速一つ目の自分で決めたいその心というところからお話入っていきたいと思うんですけれども、人に対してちょっとこう行き過ぎたお世話をしてしまうことをね、いわゆるおせっかいとかね、余計なことをしてしまうみたいに言うことがあると思うんですけど、そもそもどうしてこう良かれと思ってしたはずのことがですね、そんな結果になってしまうのかっていうと、人っていうのは、多分自分もなんですけど、自分っていうのはあなた、ね、人っていうのは人に決められるのが嫌、つまり自分以外の誰かに自分のことを分かった風にされるのが嫌みたいなところがね、あるんじゃないかなって思うんですよね。で、思いやりみたいな、そういう愛情が深いところから、ね、深いからこそ、届けたい思いとか気持ちとか、ね、そういうものと、このおせっかいとか余計なお世話っていうものはある種紙一重なところがあるんですよ。とはいえ、その違いを一言で述べよと言われても、それをね、簡潔に述べられる人ってなかなかいないかもしれないですよね。ただ恋愛こじらせ女子ですとか、夫婦関係がうまくいかないと言っている人たちの中には、こういうことをやってしまっている、おせっかいな方ですよ、余計なお世話の方をやってしまっていることがものすごく多いっていうのも事実なんですね。はい、具体的にそれは何かっていうと、相手の分まで面倒を見てしまうっていうことなんです。はい、この面倒を見るっていうこと自体は、そんなに悪いことではないと思われがちなんですけれど、余計な部分まで面倒を見てしまうっていうところが問題になっているんです。はい、それは次のようなことです。はい、で、次のね、まずは自分の分だけというところについてさらにお話を進めていきたいんですけれども、余計な部分まで面倒を見てしまっているっていうのは一体どういうことなのか、はい、 これをね、もう少し掘り下げてお伝えしていきますね。それはこういうことです。例えばね、本来相手が考えること、本来相手が感じること、本来相手が決めるかする、決めること、間違えました、噛みました。本来相手が決めること、ね、本来相手が言語化すること、もう一回言いますよ。本来相手が考えること、本来相手が感じること、本来相手が決めること、本来相手が言語化することですね。で、こういう部分をあなたが面倒を見てしまうっていうことですね、はい。仮に演劇みたいなもの、ドラマとかね、そういうもので例えてみれば、単なる一人の登場人物なのに、その劇に登場する、ね、そのドラマに登場するキャラクター全員のセリフを無駄にあれこれ考えてしまうみたいな感じですかね。で、これをしてしまうと自分のセリフに集中できませんから、本来自分がなすべきことが完成しないということが起こってしまうと。つまり覚えなければならない自分のセリフさえ覚えきれていないのに、他の登場人物のセリフまで思いやぐねて、こうぐちゃぐちゃ考えているみたいな感じですね。で、これをしてしまっていると何が問題になってくるかっていうと、自分の言いたいことは伝わらない、相手の言いたいことは汲み取れない、はい、結果としてコミュニケーションがズタズタボロボロになってしまうということなんです、はい。まあ、実はこういうことっていうのは恋愛とかね、結婚ばかりではなくて、親子関係でもね、とってもあるあるなことなんですよね、はい。お子さんの言いたいことをお母さんが代わりに言ってしまうなんてことないでしょうか。またはそういった場面に遭遇したことはありませんか、ね。例えばよそのお子さんにね、ちょっとこう話しかけた時、近所のお子さんでもいいんですけど、で、例えば私がね、坊やいくつになったのみたいに聞いたとしますよね。で、男の子がもじもじっとしてて答えられないでいたら、その男の子のお母さんが、4歳でしょ、あ、もうすぐ来月5歳になるんですよ、はっきり言えなくてね、みたいな、ないですかね。で、これね、お母さんがそんな風に答えちゃうから、男の子の出番がなくなってるっていうことなんですよね。あとよくあるのが、病院、小児科とか耳鼻科とか皮膚科とかね、お医者さんがどこが痛いのかなって子供に聞いているの、います、ね。で、そうすると、女の子、まあ、男の子、患者さんがね、みたいな感じになってるわけですよ、ね。そうするとその子のお母さんが、お腹が痛いみたいなんですよ、右の下の方みたいな、はい。もうまだ喋れないお子さんだったらまだしも、ね、痛いところがあったりとか痒いところがあったりとかって、自分でお母さんにここが痛いとかここが痒いって言える子はお医者さんにも言えるはずなんですよね。で、それを先回りしてお母さんが言ってしまうということで、これね、実はね、私の母親もそんな感じの先回り思考だったんですよ、私がちっちゃい頃で。一回ね、お医者さんにうちの母親注意されたことがあるんですよね、はい。先生が私にどこが痛いのだったかな、聞いた時に私が答えられずにいたら、お母さん、私はお嬢ちゃんに聞いてるんですよってね、はい。で、私はね、そのお医者さんの言葉で、なんとね、あ、私が話してもいいんだなんて思ったくらいなんですよ、はい。なので、先ほどの男の子とか、まあ、子供のね、そういう場面を見かけると、つい心の中でね、その子供のお母さんをね、ディスってしまうことがあります、まあ、ディスるっていうか、まあ、こうやって子供が考える力とかね、子供が話すきっかけを親は奪ってしまうんだよなってね。そういうことを跳ねのけてでもね、自己主張ができる子供はいいんだけれど、大概の子供って親の言い分はね、ちょっとこう受け入れてしまうんじゃないかなって思うんですよね。だって子供からすれば、もう親は見上げるように巨大だし、で、叶わない存在だし、見捨てられたらご飯食べられなかったりね、困ることがたくさんあるわけなんですよね。だから、まあ、結局のところね、なかなか反論できないものなんです。話がそれてると思うでしょう。これすごく大事なところなんですよ。で、最後に3つ目の、彼はこう思っているはずの、はずは外れというところをお話しして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、先ほどのような状態からね、やがてこういうね、自分の意見とか考えを言えるタイミングを失った子ども も、まあ、あの徐々にこう、ね、成長してなんとかまあ自分の意見を言えるようになっていきます。だって学校お母さんついてこないし、学校であの手を挙げて発言とかね、手を挙げないまでもなかなかそういう子供で手を挙げることもできないんだけど、あの順番で回ってきて刺されたりとかってのって出てくるじゃないですか。なんとかもうこうやってしょうがなくビクビクなんですよ、ね、自分の意見を言えるようになっていくわけなんですよ。まあ言えないまま あの大人もいるんですよ、はい。でそんな中でとりあえず言えるようになった人たちは、とはいえかなりかなりですよ、ビビりながら自分の意見を周りにね述べるようにはなるんだけど、ここでねちょっと厄介なことが起こることがあるんですよ。でこれちっちゃい頃にね素直に思ったままのことを口にすることを制限されてきたツケなのか、今度は自分以外の人に対してこうだろうなとか、ね、ああだろうなっていう、ちょっとね言葉の語弊があるかもしれないんだけど、無意味な想像とかね妄想、無意味っていうところがねちょっとこれ言い方が合ってるかどうかなんですけど、まあ、でもあんまり意味がないじゃないですか、人の頭の中とか心の中をああだろうなこうだろうなっていうのはね。でそういう想像とか妄想をねしてしまいやすくなっちゃうんですよね。でそしてそれこそが悩みの源になっていきます。そう、苦悩のもとになってるんですね、はい。もう基本はねほっときなはれなんですよ、自分以外の人、つまり他の人の頭の中のことはほっときなはれなんですね。どんなにあなたが思いあぐねても、それは厳密に言えば的外れになってしまう可能性が大だからなんです。で人にこう思われてるとかね、人にどう思われてるっていう、まあ、呪縛の話を今日テーマにしてますけど、そういうことを突き詰めてしまいやすい人っていうのは、まあ、きっと人はこう思ってるみたいに考えて、結果としてこう自分を苦しめてしまうっていうことが多いんですよ、本当にね。例えば彼はこう思っているとか、うちの旦那はこう思っているみたいなことで苦しみやすい人っていうのは、彼はこう思っているに違いないと私は思っているんですって予想を立てているだけなんですよね。でもまあそういった予想をしているうちは決して幸せになれない、ね、その予測っていうか、その予想っていうか思いつきっていうか、それらの発端発生源がそもそもあなた自身からなのだとしたら、そこから発生する内容もあなた自身でしかないんですよね。先ほども言ったように彼はこう思っているっていうのは事実じゃなくて、彼はこう思っているに違いないと私は思ってるんですって、こう私は思ってるんですっていうところが事実なわけなんで、はい。だからそこから派生している内容はあなた自身でしかないっていうことは、そこに彼や夫 の考えていることっていうのはないんですよね、うん。とかく、まあ、そういったことで悩みやすい人っていうのは、まあ、こんな風に妄想とか空想を広げて自らこう苦悩の沼にはまっていってしまうんです。からくりとしてね、なんとなく分かりましたでしょうかね、はい。あなたは大丈夫でしょうか、はい。今日は人にこう思われているという呪縛が苦しいあなたへというテーマでお話をしてきました。いやいや私はやばいかもっていうあなたはね、一度お話を聞かせください。もう人の脳内をね面倒見ることはやめにして、自分のことに集中していきましょう。ご相談は、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付しています。そして毎週金曜日にはメルマガ発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらも概要欄リンクから登録してみてください。はい、ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。